大変よく知られております放蕩息子の例え話が今日の福音書のテキストでございます。これはルカの福音書の15章に載っているお話なんですが、このルカの福音書15章にはですね、全部で3つの例え話がございます。何かというと、見失った羊の例え、そしてなくした銀貨の例え話、それからこの放蕩息子でございます。他にはこの15章にはないんです。この3つだけなんです。おそらくこのルカ福音書を書いたルカは意識的にここに3つをまとめて、載っけたんではないかなというふうに思います。迷子の羊が見つかったので一緒に喜んでくださいというのがまず第一。なくした銀貨が見つかったので一緒に喜んでくださいというのが第二の例え。そして今日の放蕩息子の例えでは、財産を分けてもらったらそのままどっかに行ってしまって行方不明になった息子が戻ってきた。そしてその戻ってきた息子を父親は盛大に宴会を開いて、やっぱり一緒に喜ぶというこういう展開でございます。失われた一人を見つけてそのことを心から喜ぶ、これが三つの例え話に共通しているメッセージでございます。このうちこの最初の今申し上げた迷子の羊のですね、皆さんもよくご存知かと思いますが、これはルカ福音書以外にもありまして、マタイの福音書にこの迷子の羊の例え話というのがありますが、この銀貨の例えと放蕩息子のお話はルカ福音書にしかないんです。で、この羊の迷子の羊の例え話ですが、マタイとルカにはあるんですけど、全く同じ記事がバサッとこうコピー&ペーストであるわけではなくて、少し表現が違っておりまして、で、マタイの方を見るとですね、マタイのこの羊の例えにはこんな言葉が添えられているんです。これはルカにない言葉です。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。からもう一つあります。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。小さなものという言葉がここにあるんです。見失った一人、その一人を見つけてみんなで喜ぶというのがテーマでございますが、この見失った一人とは小さなもの、小さな一人であるということが分かってまいります。一人の小さなものが見つかったということ、このことが何よりも喜ばしい。三つの例え話に共通するメッセージなんですね。イエス様がこの世に生を受けて一番伝えたかったメッセージがこれでございます。この小さな一人をみんなで喜ぶ、このイエス様のメッセージから世の中が変わっていきました。小さな一人、失われたものにはどちらかというとあまり価値がないとか、あるいはよく言われますよね、声の大きな方が正しいというふうに判断される、一人の声より多くの声の方が正しい、まあ、そんな言われ方がします。そういった傾向というのは今でもあるわけでありますが、根強く残っておりますが、 この社会全体を動かしていく力、まあ、例えば政治ですとか、あるいは経済、と言われるこの力はですね、まあ、数の論理っていうんでしょうか、みんなこれで動いておりますですね。イエス様の時代はもっとそうでした。今よりもっとそうだったんであります。イエスが語った今日のこの3つの例え話というのは、まさにそうした傾向に釘を刺すといいますか。けれども、このイエス様の小さな一人を最も喜ぶというメッセージに、権力者たちは誰も耳を貸さなかったのであります。それでも、この人間の歴史は長い時間をかけて、小さな一人が滅びることは天の父の御心ではないという、このイエス様のメッセージ、長い時間をかけてこれが世の中を変えていったというふうに私は思います。今日では、例えば教育とか福祉とか、あるいは医療というふうな言い方がなされますが、こうした社会の底辺をこう支える働きというのは、元をたどればこのイエス様の一言にたどり着くのであります、行き着くのであります。この一言を、これは尊い教えだと言って大切に受け止め、2000年にも及ぶこの時を経てずっと語り継いできた教会の働きというのは、これはやっぱり本当に大きかった、世の中を変える力だったと言えるのではないでしょうか。ともすると、軽んじてしまうこのメッセージであるだけに、聞き流してそれでおしまいになりそうなんです。イエス様のこの声も本当に小さな声だったです。この声も最も小さなものの声だったんです。イエス様も最も小さなものの一人だったんであります。けれども、この小さな声がなければ、そしてこの声を伝えるということがなければ、小さなもの、失われた人の命の弟さは、その後ずっと長い間見捨てられたままだったかもしれません。この小さな声を大切にして伝え続けてきた、このイエスに従った人々がいたわけであります。その声を、メッセージを信じて受け継いできた信仰者がいたわけであります。その信仰を持つ人たちが集った教会というひとまとまりがいたのであります。放蕩息子に出てくる弟はこの小さな一人です。親の言うことを聞かず、わがままで自分の権利ばかり主張する、ちゃんと仕事をやるから僕頑張るからなんて言っておきながら、口先だけですぐに飽きちゃって仕事を放り出す、ろくでもない人間なんて言われてしまう大の大人、この人は小さな一人です。一般社会ではこういう身勝手な生き方をしていると、だんだんと相手にされなくなります。まあ、社会の規範といいますか、ルールといいますか、それから外れてしまってはそれも仕方がないのかな、なんていうことも思います。今日のイエス様の例えでは、この父親というのは、これは父なる神様を例えているわけであります。で、今日のこの例え話が、他のこの2つ、見失った一匹の羊とか銀貨をなくした話とか、これと違う点というのもちょっと見てみたいと思うんですが、羊でもなく銀貨でもない小さなものは人間だったということであります。 羊はですね、羊飼いに見つけてもらいました。銀貨は持ち主が一生懸命探して、友達にも手伝ってもらってようやく見つかりました。けれども今日の放蕩息子の例えでは、息子は見つけられたのではないんです。自分で戻っていったんです。これが他の2つと違う点ですね。で、弟はどうやって戻ってきたかといいますと、もらった財産を全部使い果たしてしまって、遊びまくって、とうとう最後には人からも信頼されなくなって、行き当てもなくなったので、親のところに戻ってきたのであります。またすねをかじりに来たってわけでありますね。で、この時にこの弟が言った言葉はこういう言葉でした。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。まあ、こういったわけであります。明らかにこれは、私は罪を犯しましたという悔い改めの言葉がここにあります。悔い改めたことがきっかけで彼は家に戻ろうと決めたのであります。悔い改めた心が弟を父のもとへと連れ帰らせたのであります。これが銀貨の例えとか迷子になった羊の例えにはない放蕩息子の例え話の大きな特徴ということができるでありましょう。悔い改めについてもう少し掘り下げて、考えてみたいと思います。罪を犯した者が悔い改める心を神様は喜んで受け止めてくださいます。ですから悔い改めというのは、神様と私たちをつなぐためのいわば恵みの手段なわけですね。懺悔という言葉でも知られております。もともとはですね、この懺悔というのは洗礼ですとか聖餐と同様に同じレベルの神様の恵みというふうな考え方だったんですけども、まあ、カトリック教会は今でもそうですけれども、ルターはですね、懺悔はちょっと違うということで、同じ扱いをするのをやめたんであります。まあ、けれどもだからといって悔い改めの大切さが減るということではないんです。悔い改めは私たちの方から神様へと向いていくという大きな特徴があります。私たちから神様へ向かっていく、信仰者の方からまず始まる、その悔いた心を神様が受け止めてくれる。神様という方は、あなたの悔い改めはちょっと物足りない、こんなのダメだと言って拒否するというようなことは一切なく、無条件にその人に許しを届けてくださるのであります。放蕩息子の例え話はこのような悔い改めの方向性、すなわち私たちの方から神様の方へと向かうこの人間の心、人間の姿勢というのがとってもよく表れていて、悔い改めの心を父である神様がこのように喜んでくださる、このことを教えられているのであります。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。放蕩息子はこう言って父親のもとへと帰っていったわけですが、そんな美談で片付けていいのか、そうじゃないんじゃないか、なんていうふうに思われる方もおられると思います。世の中そんな甘いもんじゃないよ、じゃないですか皆さん。現実はもっと厳しいんだから、口先だけで言ってもという思いがですね あります。確かに現実の社会というのはきれいことだけでは済まされない部分がとても多い。例えばこの私どものこの旺盛な想像力に任せて言うとですね、まあ、この後の展開をちょっと考えたくなるわけですよ。ここでお父さんの前でペコンと頭を下げて塩らしくしているけれども、この弟はどうだったのか、まあ、ここだけ読むとお父さんに温かくこう迎え入れてもらって、まあ、感動的なお話で終わっているんですが、現実社会と照らし合わせて読んでみると、例えば、まあ、私なんかこう思っちゃうわけであります。この息子また同じことを繰り返すんじゃないか。どうでしょうか。私は罪を犯しましたと涙ながらに訴えたとしても、結局悔い改めというのは口先だけのことで、その後の人生は相変わらずだらしなかった。こんなシナリオは思い浮かぶのは私だけではないと思います。弟立ち直れなかったとすれば、それ本当に残念なことであります。まあ、こんなふうに考えてしまう私自身は、一体どういう立場に立ちながらこの放蕩息子を考えているんだろうかとふと思わされるのであります。クリスチャンはみんな真面目に生きている人たちであります。自分の罪をちゃんと覚えて礼拝の中で悔い改めしている。そして少しでも神様の御心にかなうように生きていきたいと、こういうふうに願う人、それがクリスチャンであります。キリスト者は、まあ、この例え話で言うならば、明らかに間違いなくお兄さんですよ。父である神様の言われたことを忠実にやり遂げようと一生懸命働く、頑張んなきゃと思うお兄さんでありましょう。兄の立場からこの例え話を読もうとすると、こういうシナリオが、まあ、ついつい出てきてしまうわけですよね。また同じことを繰り返すんじゃないか。お兄さんには父親がだらしない弟をどうしてこんなに可愛がるのかが分かりませんでした。この通り、私は何年もお父さんに仕え、言いつけに背いたことは一度もない。それなのに私が友達を連れてきても子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか、というこういう文句を、まあ、ぶつけるわけであります。父親は、お前のあの弟は死んだのに生き返った、いなくなったのに見つかったんだ、大いにお祝いして喜ぶのは当たり前だろう。この父親の気持ちをお兄さんは理解できないんです。放蕩息子の話から悔い改めということを私たち聞くことができます。悔い改めとは、もう一度神様の方へ向き直るということです。自分が考える正しさを脇へ避けて、神様の正しさを自分の正面に据えることが、これが悔い改めであります。弟の悔い改めは口先だけではないのか。まあ、このような思いがよぎるとすれば、その人は神様の正しさを自分の正面に置いているとはちょっと言えないかなという感じがいたします。人に迷惑ばかりかけていて困ったやつだなどと、つい陰口を叩いてしまう、そういう弟に対して、父親が最上級のステーキを用意して喜んで迎え入れてくれる、これがイエス様が伝えている神様のお姿であります。神様の愛であります。そしてこれが神様の 正しさ、紛れもない正しさなのです。放蕩息子を読むとき、私どもついつい自分を兄にお兄さんに置き換えて読んでいます。無意識のうちにそうしています。けれどもイエス様は自分を、私たちを弟に置き換えて読んでもらおうと思ってこのお話をなさったに違いありません。お祈りしましょう。主なる神様、神様の大きな愛によって罪を犯した私たちが許され、救いを与えられる幸いをこの例え話から聞くことができました。私たちまさしくこのお話の中の弟であります。どうかその立場に立って、あなたの正しさを真ん中に据えて生きていくことができますように、どうぞ導き励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。